こんにちは、ポロです。今日はですね、ユーデミー講座作成の極意というテーマでお話していきます。まあ、先日ですね、僕のユーデミー受講生が7000名を突破したので、で今回はね、まあ、それにちなんでこういうテーマでね、話していこうかなと思ったんですけど、まあ、僕がユーデミーに参入したのが2020年の夏なので、まだ3年半ぐらいですかね。で、現段階で7000名突破と。まあ、自己登録数というね、実際売れた数はもう1万突破したんですけども、人数で言うと、まあ、7000名弱ですね。現段階で言います。よくよく考えてみるとすごいですよね。7000人もの人が受けてくれてるんだっていうふうに考えるとね、まあ、すごいことなんだなって改めて思うんですけども、まあ、当然この7000っていうのもね、最初はゼロからスタートしたわけですし、いきなりそういうね、ゼロからバーンと増えたわけではなくて、まあ、この1っていうものを積み上げていった結果、7000になっていったというところなんですね。なので、誰しもそんなハイジャンプはできないですから。で、僕の場合は43コース、現段階であるんですけど、売れるものもあれば全然売れないものもね、作ってきたんですけど、まあ、とにかく数をいっぱい出していくっていう戦略で、まあ、受講生の数を増やしていったんですよね。人によっては、ユーデミってすごく、まあ、なんていうんですかね、大きなバズが起こりやすいような媒体なので、一つのコースで何千人とかね、場合によっては何万人超えるような講座もあるわけです。まあ、当然その無料コースだったりとか、あるいはUdemy for Businessっていうものを採用されると、もう飛躍的にね、受講生の数が増えるんで、まあ、その場合はね、比較的バーンと行きやすいんですけど、まあ、僕みたいに一切そういうものを使わずに伸ばすってなかなか難しくて。でも、僕よりも講座の数が少ないけども、人数はね、受講者数は多いみたいな人もいるわけです。だからそういう人はセンスがあると思うんですね。どういうものが売れるコースなのかっていうのをしっかりと理解してるからこそ、少ない講座の数でね、それだけ伸ばしてきているっていうふうになるんで、僕みたいにね、こう、まあ、乱れ打ちじゃないですけど、っていう戦略ではなくて、ちゃんと狙いを定めてね、こう、受講生の数を着実に増やすみたいな人もいます。で、まあ、ユーデミーね、やりたいっていう人も多いと思うので、今回はまあユーデミー作成の、まあ、極意といったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、僕が作っている上で、まあ、意識しているというかね、まあ、結果として振り返ってみると、こういうところが良かったんじゃないかなと思うようなことですね。特にまあ強く意識していたわけではないですけど、まあ、そういったものですね、についてお話していこうかなと思います。で、これが、すべての人にですね、当てはまるというものではないので、当然人っていうのは、人それぞれ個性も違うしね、向き不向きも違うしみたいな。持ってるものは違うんで、誰かがこう言ってるから、そのやり方が絶対合ってるってことはないんですね。だから自分に合ったものを見極めるってことが何よりも大事なので、僕は結構なんていうんですかね、あんまりこう人がやることをやって、やるのが楽しくないとかね、人と違うことをやるのが好きなタイプの人間なんで、まあ、世の中で王道と言われているようなやり方はむしろ自分には合わなかったんですね。やってて楽しくないしみたいな。だから全然違うやり方をやってきただけなので、そういうタイプの人は僕のやり方合うかもしれないですけど、そうじゃない人は逆にそういうね、ちょっと他と違うようなことをやっちゃうとうまくいかなくなったりするんで、そのあたりはまあ自分でね、見極めていく必要があるんですけども、まあ、講座を作るときですね、まあ、これ何かっていうと、一つはですね、まあ、自分のスタイルで作るってことですね。特にそういう量産するんであれば、ある程度自分のスタイルっていうものを確立していかないといけないんですよ。作りやすいスタイルとかね、自分がやりやすいスタイルで作っていく。だからその撮影のね、形式についても、別にスライド作る必要もないし、必ずしもね、もう本当カメラの前に立ってただ喋ってるだけみたいな、まあ、そういう講座もあるわけですよ。でもそれが自分に合ってるんだったらそうすればいいし、僕が一番最初に YouTube を始めた時ですね、まあ、どういう形で始めたかっていうと、ホワイトボードの前に立って、ホワイトボードに何か書きながら喋るみたいなスタイルで始めたんですね。それが一番やりやすかったから。だから、その自分のやりやすい形を自分で考えて作っていく。こういうふうに教わったからこういうふうに作んないといけないんだじゃなくて、自分にそのやり方が合ってないんだったら自分にとって一番やりやすいやり方ですね。編集する方が楽しいとか、編集する方がなんかね、うまくいくとかっていう人だったら編集すればいいけども、編集とか合わないと思うんだったらやらなくてもいいし別に。だからそこは自分のスタイルをちゃんと確立していくっていうのがすごく大事で、 で、それがないとなかなかね、こうサクサクと作っていくことができないですし、もう一つは、まあ、個性を表現するということですね。いわゆるその教科書的なコンテンツっていうのは面白くないので、ユーデミーのいいところっていうのは、まあ、その講師それぞれの色がすごく出るんですね。良くも悪くも一般人がそういうね、オンライン講座を作ってるので、本当にまあピンキリというかね、同じテーマであってもいろんなタイプの講座があるっていうのがユーデミーのいいところでもあるんですよ。例えば、似たような媒体でリンクトインラーニングっていうのがあるんですね。で、リンクトインラーニングってのはリンクトインがまあ運営している、もともとリンダ .com っていうね、まあ、プラットフォームだったんですけど、それはリンクトインが買収して、まあ、同じようなオンライン学習プラットフォームなんですよ。まあ、日本語版も出てるんですけど、そこっていうのは、そのリンクトインから認可された講師しかコースを出せないんですね。だから、社会的ステータスがある人、何々大学卒業とかね、医者ですとか弁護士ですかね、まあ、医者弁護士が出すかどうか分かんないけど、そういう社会的ステータスのしっかりしている人しか出せないとかっていう、そういう場なんですね。だからコンテンツのクオリティとかっていうものに関してはすごくまあいいものが多いんですけど、逆に言うとなんか面白みがないんですよ。あまりにも教科書っぽすぎて、なんか当たり前のことをただ台本を読んでるだけみたいなね感じです。もちろんそういうのじゃない講座もあるけども、まあ、そういったものになりやすいわけですね。だから教材化してしまってるわけですよ。それっていうのはあんまりね、コンテンツとしての面白みがない。コンテンツっては教材じゃないから。コンテンツっていうのは自分の個性が反映されているもの。だから自分にしか表現できないものがあるから、あ、この人のコンテンツいいなって思ってもらえて、要するにファンができたりするわけですね。ただの教科書だったら会話いくらでもいるから、別にこの人じゃなくてもいいやってなっちゃうんですよ。だからそういう自分の個性を表現する。で、合わない人も当然いるけど、まあそれは仕方ないことなんで、合う人もいれば合わない人もいるっていうのは、まあどういうものにおいてもね、同じことが言えるんで、そういう合わない人に無理やりね、自分を殺して合わせに行く必要もないし、合わないんだったら合わないんで別に離れていっても構わないので、まあそういう考え方でやっていく、自分の個性っていうのを表現するのが大事じゃないかなと思います。あとは、まあ必要以上に型にこだわりすぎないとかですね。なんかまあ、見てたらなんとなくわかるんですが、これ多分どっかで教わったんだろうな、みたいな。っていうような講座もね、中にはあるわけですよ。まあ、初めての人は、まあ、しょうがないのかもしれないですけど、なんか講座でね、こう、序盤にまあ講師紹介があって、その次にね、この講座で得られるものみたいなパートがあるわけですよ。別にそのパートがあること自体はいいんですけど、まあ、全ての講座にそのパートが必要かって、ね、ものによってはいらなかったりするわけですね。例えば僕だったら、Google スライド講座とかありますけど、この講座によって得られること、まあ、Google スライドが使えるようになりますぐらいですよ。無理やりそれをね、そこに入れる必要があるかっていうと別に入れなくてもいいわけですね。でもそういうテンプレートに沿ってしまうと、まあ、いわゆるそういう、まあありきたりなというかね、まあよく見たことあるようなものになるんで、ものによってどういう作り方、どういう構成にするのかっていうのはやっぱり当然変化があるわけですよ。テーマもジャンルも違うわけだから。だからそこはそのテーマとかジャンルに合わせて作らないと、何でも同じ型をね、はめようとしたら、ね、形は丸なのに無理やり三角の枠をはめようとしたら、はまらないですね。そこはその自分のコースとかに合わせて構成とかっていうのもまあフレキシブルにね変えていく必要があるんですけど、何でもこう同じ型にはめてしまうとかね、同じパターンにはめてしまうってなると、まあその講座のね、まあ何て言うんですかね、特徴みたいなものが出づらかったりとか、逆に不自然な感じになってしまったりとかするわけですね。だからいらないパートは無理やり入れるんじゃなくて、むしろ省くとか、その辺はこう臨機応変に自分で考えてやる方が、よりその講座のね良さみたいなものが際立つんじゃないかなと思います。なんで、まあ、個性を出すっていうのと、自分のスタイルをね、貫くっていうのと、あとは、まあ、必要以上に、まあ、型にこだわりすぎないってことですね。自由に作っていいっていうのが、まあ、コンテンツのメリットなんで、絶対こういうふうに作ってくださいとか、何時間の講座にしてくださいとか、そういう縛りはないわけだから、自分の作りたいように作る。で、そこでその講座を喜んでくれる人が、次の講座、また次の講座っていうふうに買ってくれるようになるんで、そういうファンを作っていくみたいなイメージで講座を作るといいと思います。